ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
AM1134、FM916、文化放送、朝活版大人カレッジ。文化放送朝活版大人カレッジ。では今朝の講師をご紹介しましょう。資格勉強コンサルタントの鈴木秀明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鈴木です。
こういうコンサルタントもあるんですね。
はい、
鈴木さん、大人カレッジ初登場ということで、はい、簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。
はい、
1981年富山県生まれです。東京大学理学部を卒業後、東京大学公共政策大学院修了。人材派遣会社で営業人事企画業務に携わる傍ら、総合情報サイトオールアバウトの資格ガイドに就任。行政書士、中小企業診断士、気象予報士、証券アナリストをはじめ、なんと470個以上の資格をすべて独学で習得されています。それによって身につけたスキルを生かして資格勉強コンサルタントとして活躍していらっしゃいます。この資格勉強コンサルタントっていうのは具体的にはどういう活動なんですか？
まあ、実は出るメディアとかによって全然肩書き変えているんですが、はい、まあ、単純に資格コンサルタントとか資格アドバイザーみたいな形で出ることもあれば、うん、まあ、で、最近出した本の、肩書きにつけたのが資格勉強コンサルタント、まあ、勉強法の本を出したのでつけたんですが、はい、資格関連の活動としてはまず自分自身でも年間80個くらい資格を受けていて。
年間80個ですか？
はい。
何日に1回ぐらいですかね？
いや、もう週2とかもザラで、
はい、
まあ、単純計算すると週に1個以上になっちゃうので、
うん、同じ日にもう試験を受けてることもある。
そうですね。
っていうことですね。
午前午後で2つとか入れられれば3つでも4つでも受けてます。で、まあ、そんな経験を生かして、勉強法や資格関連の書籍執筆だとか、まあ、メディア雑誌とか、まあ、今日みたいなラジオに呼ばれたりとか、はいはい、まあ、雑誌とかの企画、資格記事、資格特集の監修したりだとか、まあ、あとはまあ個人向けに資格の勉強のコーチングとかをしたり、まあ、あとは資格ライターみたいなことしたり、
はい、まあ、資格にまつわるいろんなことをやっているっていう、ね、はい、ことでよろしいですね。
はい、
470個ってまあ尋常じゃないんですけど、何がこうきっかけだったんですか？
きっかけは大学の時に所属してたサークルみたいなもので、はい、機関誌広報誌を出していて、はい、でそこで、まあ、コーナー、資格のコーナーがあったんですよ。はい、まあ、いろんな資格試験を、まあ、週替わり月替わりで受けて面白おかしく体験談を書こうみたいな、うん、で、まあ、最初はその記事執筆というか、まあ、編集みたいなのが面白くてやってたんですけど、そのうち資格取得時代にだんだんハマっていって、うん、今に至ると。
まあ、書かれた本ですね。こうなんか過去に取ってきた資格っていうのこう日付で全部載せてあるんですけど、はい、ある時から急に増えてるんですよね。そうですね。
2001年10月7日に載せてる日照文書機能検定2級、まあ、いわゆるワープロ検定2級がその企画の最初だったんですけど、はい、まあ、これなんでこれにしたかっていうのは、まあ、その2001年11月10月号かなに間に合うのがこれしかなかったからっていう、
はいはいはい、そういう理由もあるんですね。
で1本目これになったんですが、
でなんかこんないっぱい資格があるんだっていうことをまず驚きですけど、
はい、
なんかこうだんだんこう趣味の色も出てくるというか、例えばの中小企業診断士とか行政書士とか気象予報士とか、まあ、かなり難関の試験が途中にポンポンって出てくる中で、はい、終盤にあのナルト検定とかですね、はい、グラップラー馬騎検定とか、
はい、漫画とかの、
そうですね、はい、あとなんかこう、あ、こんなピンポイントでっていうのがあの南千住検定っていう、
まあ、ご当地検定の一種とまあ見なせるかなと思うんですけど、
はい、井の頭、
はい、中学校南千住第二小中学校がやってるような感じなんですよね。
あ、もうそういうちっちゃい規模でやってる
っていうようなご当地検定的なものもある
ですね。井の頭検定みたいな、
井の頭公園検定とかもありますし、
これ2級っていうことは1級もあるんだみたいなちょっとこれ読むだけでもちょっと面白かったんですけど、
ありがとうございます。
ちょっと本題に参りたいと思います。
はい、
そんないっぱい資格を持ってらっしゃいます鈴木さんに今週来週2週連続で講義していただきますが、今朝のテーマはこちらです。これからのビジネス社会で生き残る方法。 コンピューターや AI の発達によって今後10年間から20年の間に今ある仕事のおよそ 47% が自動化される可能性が高いというオックスフォード大学准教授の論文が話題になりました。つまりですね、今あなたがやっている仕事がなくなってしまうかもしれないっていうことなんですね。そんな厳しいビジネス社会であなたが生き残っていくためにはどうすればいいのか、今朝はあなたが仕事を失わずに済む方法を鈴木さんに教えていただきます。
はい、
まあ、47% の仕事がなくなる可能性があるって言っても、まあ、ピンとこないというか、いや言っても大丈夫じゃないのって思ってる方も多いと思うんですけど、具体的にはこれどんな仕事がなくなると言われてるんですか。
はい、まあ、その、論文の中でとか、まあ、いろんな、まあ、いろ、このテーマはちょっと最近話題になったんで、うん、いろんなシンクタンクとかでも分析とかされてたんですけど、でそこで述べられて挙げられていたのは、まあ、例えばレジ係とか、うん、データ入力作業員とかホテルの受付係、うん、まあ比較的単純作業というか、うん、まあ、定型作業みたいなものは確かにまあ機械化されてきたらなくなるのかなと思われる、まあ、
ロボットホテルみたいなのも、ね、出てきてますもんね。
ペッパーみたいなのでできちゃうのかなみたいな、はい、ありますが、で他にも、一般的にはちょっとやや高度な仕事なんじゃないかと思われるような、例えば弁護士助手とか、不動産ブローカーとか、まあ、銀行の融資担当者みたいな仕事も挙げられていて、うん、まあ確かにこれも、まあ、ビッグデータとか、まあ、言ってますけど、データを効率的にもう出せるとか、うん、まあ、すぐ調べられるとか、情報がもうすぐ手に入るみたいな状況になっちゃうと、うん、なくなる可能性全然あるよねみたいな風に言われてるみたいですよね。
はい、まあ、いわゆるもう名前を入れるとだいたい口座にこういう感じで入金があるから、はい、ああ融資しても大丈夫でしょうみたいな、もう AI とかが判断しちゃう、なんかもう
できちゃったりとか、もうそうですね、まあ、今はまだなんていうんですかね、まあ、IT 化とかが進展してるとはいえまだ過渡期というか、もうこれは本当に洗練されてくると本当に何も人間がしなくてもいいみたいなところまで行っちゃうのかなっていう気は徐々にやっぱりしてきてますよね。
まあ、でも人はひとまずたくさんまだいるというかね、生き残っていかない、何か仕事をしないといけないと思うんですけど、
はい、
そういう環境の中で生き残っていくためには、はい、どういう人材になる必要があると思いますか。
まあ、ちょっとざっくりしちゃうかもしれないんですけど、うん、本質的にはやっぱり他の人にはないものを持っているとか、まあ、この人と一緒に仕事をしたいと周りの人から思ってもらえるような存在になることが、まあ、大事なのかなと思って、
まあ、そこはもう今と変わらないですね。
そうですね、まあ、サラリーマンとして会社に残ってとか転職してっていうのもそうだし、うん、独立して何かやるにしても、まあ、同じことかなと思うんですけど、まあ、結局やっぱこの人じゃないとみたいな存在になれるかどうかなのかなと思ってます。
うん、まあ、その話の中で今日多分この資格の話がねこの後出ていくと思うんですけど、
は
い、
スキルアップとかに関して、はい、
よく言う、まあ、自分の強みを磨くとか、はい、得意なことを磨くっていうことで、はいはい、この生き残る確率っていうのは高くなるんですか。
まあ、そうなんですが、ちょっと気をつけなきゃいけないかなと思ってるのは、まあ、いくら自分に強みがあるとか、これまでこんなことを経験してきました、っていうことがあったとしても、まあ、それが、世間のニーズ、企業のニーズに合わなければ結局意味がない。この人と仕事したいとか、このスキルが、その人、このスキルを持ってるこの人がいいとはならないので、うん、社会のニーズにちゃんと応える形で自分をブラッシュアップしていかなきゃいけないとか、うん、アピールの仕方ですね、うん、まあ、自分はこういうことができるから それをだけを前面に押したりしてもダメで、うん、まあ、それが、こういうふうに役立ちます、あなたの会社に役立ちますよとか、うん、世間で求められることと自分の強みがちょっとずれているのであれば、うん、それに合うように自分のスキルだったり、まあ、武器持ち味を改良していくなりプラスアルファで身につけていくなりしないといけないのかなとっていう考え方がまず必要かなと思います。
単純にこう資格があればみたいな言いますけど、例えば、はい、鈴木さんみたいに470個以上持ってますっていう資格の方と1個持ってますっていうのだとやっぱこうなんか強みが全然違う感じがしますもんね。
まあ、まあ、まあ単純にボリュームで言ったらそうで、僕の場合は資格をいっぱい持ってること自体を生かして うん、専門家として仕事をしていると、はい、個々の資格は実はそんなに全部が全部活かしてるわけではないんですけど、うん、なので資格もやっぱり活かし方次第で、活かし方は一つではないと、うん、僕みたいにいっぱい持ってることを活かして仕事につなげるやり方もありますし、うん、すぐに仕事に役立つ資格とかスキルではないかもしれないけれども、自分を彩るための、あ、この人こんな側面得意分野もあるんだみたいなこととか、まあ、この人こんな資格っていうかこんなとこに詳しいんだみたいなものを持ってったりすると、差別化というか、あ、この人は違うなと思わせることができたりとか、うん、
まあ、単純にあれですよね、こうたった一つの資格でも、はい、この資格が企業にどんなメリットを提供できるかっていうのをちゃんと自分が把握して、はい、それを伝えることができたら、はい、それは企業にとってメリットと感じてもらえる。
そうですね、うん、逆に言うとそういうことができるなら何でもあり得るっていう話ですね、うん、はい。
まあ、ちょっとこうスキルの話が出てきたんですけど、後半はですね、この後スキルアップするには果たしてまあどんな方法が有効なのかっていうのをもっと具体的に聞いていきたいと思います、はい。
AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ。
文化放送朝活版大人カレッジ、今朝は資格勉強コンサルタントの鈴木秀明さんに、これからのビジネス社会で生き残る方法というテーマでお話を伺っています。まあ、企業から求められる人材になるためには周りと差別化できるようなビジネススキルを持つ、まあ、簡単に要約するとそういうお話だったんですけど、まあそのためにどうするかというお話まで聞いてきたんですが、さあ、そのビジネススキルをどうやって身につけていくのか、何を身につければいいのか、後半は具体的に聞いていきたいと思います。まあ具体的にはどんなスキルを身につけると有利なんですか。
そうですね、まあ有利というか、やっぱ外せないものとしてやっぱ挙げたいのは、まあビジネスマンの中三種の神器とかとも言われてしてるんですけど、はい、会計、英語、IT の3つ。
それ何回か僕も聞いたことです。英語、IT、ファイナンスだっていう。
そうですね、はい、
これはもう必須。
なんかもうそうですね、必須といってももう現代では過言ではないかなっていうスキルがこの3つかなと思いますね、はい。
これどうしてこの3つなんでしょうか。
まあ、会計ってやっぱりビジネスやっていく上では利益を出さないといけないとか、うん、やっぱ事業として回していかないと、うん、いけないので、お金、組織のお金に関する知識ってやっぱり必要で、特に出世したい、まあ、役員クラス行きたいとかマネージャーになりたいってやったら会社のお金のことをって分かってないといけないので、これは必須だと思いますね。
まあ、イケイケどんどんですごい売り上げ上げてるけど、片やもう一個の方でものすごい赤字出してってマイナスですったらダメですもんね。
経理担当者とかでなくても、これは本当に一般的なビジネスマンとして、まあそんな細かい経理の手法とかまで分かってなくてもいいんで、ざっくりとまあ財務諸表、損益計算書、貸借対照表の見方とかだけでも押さえておきたいですね。
で、 ITって言ってもまあいろいろあると思うんですけど。
そうなんですよね、 IT は正直 IT って言ってもいろいろあって、パソコンが使えるとかワードエクセル使えるとっていうレベルもあるし、まあ、プログラムが組めるとか、うん、ウェブサイトを作れるとか、 IT って言っても一言でなかなか言えないんですけど、基本的な情報リテラシー、まあ、IT ってそもそもどういうものでどういうことができてみたいな、基本的なまあパソコンの使い方とかもそうですけどはやっぱ一通り押さえておきたいっていうのと、うんうん、IT をどう生かして、経営活動をより効率化させていくかみたいなところを、うんうんうん、対極的に考えることができるか、まあ、そのための知識だったりノウハウってやっぱないよりあった方が当然いいですし、うんうんうん、かなり高いレベルで身につけておけばそれだけでも本当に仕事になる、
うん、はい。で、まあこういうスキルを効率よく身につけていこうっていう時に、はい、鈴木さんどういう勉強がおすすめなんでしょうか。はい、
でここで資格の話になるんですが、
ここで出てきますね、はい、本題に来ました、は
い、ただ勉強するだけっていうよりも資格試験とか何か目指すものがあって、その勉強をしていくっていうことによっていろいろなんて言うんでしょう、モチベーションだとか進め方の方針が、決めやすくなったりとか、うん、っていうメリットがあるっていうことですね。
まあとりあえず資格はなくても、はい、まあ、専門書を読んだりとかいろんな新書も出てたりしますから、
いろんな本出てますからね、
は
い、
まあ、これで自分で勉強すればいいんじゃないのっていう考え方もあると思うんですけど、はい、 それが今回鈴木さんはいやそれよりももっといい方法があるっていうのがこの資格なんですよね。
そうですね、はい。まあ、いくつかメリットあるんで挙げてきますと、まずそもそも例えばじゃあ会計とか英語とか IT 勉強したいってなった時に、何をそもそもどう勉強するかっていうのってよくわかんない。
わかんないですね、確かにね。
で資格試験って本屋行くと参考書とか出てるじゃないですか、でその中に勉強すべきことがまとまってるんですよ、要するに、あこれだよこれ勉強したかったんだよみたいなことが普通に内容アニメにあったりしますし、まあ、全部が全部今勉強しようと思ってたことではなかったりもするかもしれないんですけど、とりあえず読んでみることによって、気づくこともある。
であとはこう専門書をこう読んでるときに、あこれ今ちょっと今の自分に早かったなみたいなこともあったりするんですけど、
はい、ありますよね、はい、ものによってはですけど、まあ、3級とか2級とか1級とかってレベル設定がされてる資格とかってあると思うんですけど、そこもレベル設定とかベンチマークとして資格を活用すると役立つのが2点目のメリットで、勉強って結構ゴールがないとやらないとか続かないとかあると思うんです。
そうですね。
で、ゴールってまあざっくり2種類あるかなと思っていて、期限とレベル感、いつまでに身につけたいのか、いつまでにこのスキル勉強ある程度しておきたいのかっていうことと、どれくらいまでスキル身につけたいのか、パソコンとか英語を身につけたい、英語力身につけたいってなってもどれくらいの数字を目指すのかっていうのも、何もない中だとどうしようってなっちゃうんですよね。
単純に今日本語でもこうやっぱもっと美しい使い方がしたいなと思っても、ゴールはないですもんね。
そうなんですよ、キリないので、はい、で例えば3級、そうですね、会計代表簿記2級をとりあえず年の試験6月の試験でまでに受かるとかっていう目標をと、期限レベル感が設定できれば、ある程度筋道がスッキリすると、
これまでの期間に自分はこの能力に達しているっていうのが、はいはい、まあ、分かりやすくなりますよね、
はい、はい、でもう終わりを決めて6月の試験で受かるって終わりを決めてしまうことで、まあ、自分なんていうかプレッシャーにもなるし、それがないといつまでに何をしなきゃいけないとかないと、まあ、進まないとやらないので。
そうですよね。
はい、はい。で3つ目のメリットとしては、ただ専門書を読むだけより問題を解くっていう過程自体が頭に入るし、できるできないがはっきりするんですよね、
はいはい、
で資格として形に残るスキルを客観的に示せるってことなんですけど、勉強ってやっぱり身につけたことを、まあ、最初の話にもつながりますが、周りにアピールできないとあんまり意味ないので、資格っていうのはその実績を、まあ分かりやすく客観的に周りに示せると、まあ、例えば、まあ何とかにすごい詳しいです、何とかが得意ですっていうアピールの仕方ってすごいばっくりしてるじゃないですか、はいはいはい、どんだけ詳しいんだとか、
まあ、意外とそうでもねえなみたいなこともね
ですけど、はい、なんとか検定3級持ってますとか、なんとか検定1級まで持ってます、なんとかの資格持ってますって示せると、あそれぐらいのレベルで専門知識身につけてるんだとか、あ本当に、認定されるぐらい知識あるんだねって分かりやすく周りに示せるので、で実際例えば芸能人の方とかにもその野菜ソムリエと か、
はいはい、
なんか日本魚検定とか、まあ、そういう趣味系の資格検定持ってることで、そういうロケとかの仕事に、の仕事につながってますみたいなことをおっしゃってる方いらっしゃるのを見たことあるんですけど、まあ勉強したことが結果として残ることで、まあ、勉強のモチベーションにもなるし、っていうことですね、
はいはい、
で最後5つ目は資格取得が自信につながる、まあ精神衛生的な面も結構大きいかなと、資格ってあると思うんですけど、とりあえず持っておくと安心できるとか、自信を持って、あ自分はこの資格持ってんだからなんとかなるだろうというか、武器として持っておけるっていうことは自信を持って活動できることにつながるので、ただ勉強してよってだけで、まあ、形として示せるものがあればいいんですけど、ないとちょっと、 それだけで終わっちゃうとかっていうことがなりがちなので、うん、資格という形で残ることがメリット。
はいはいはい、まあ、要はちゃんと客観的にも示せるし、自分としてもこのレベルに到達してるんだから、
はい、
ここまでは絶対大丈夫だっていうちゃんと自信が持てますよね。
はい、
はい、で、まあ、いつこれ勉強したらいいのかっていう、こう自分の年代の話なんですけど、
はい、
まあ、10代の頃ならばどんどんいけたかなっていう、こうやっぱり年齢を重ねるごとに勉強の効率っていうのはどうなるんですか？はい、
僕も今30、今年5になるんですけど、はい、30代になると勉強すごい大変だみたいな声って僕に限らず聞くんですが、もう今30代とかになっちゃうと若い頃よりも確かに勉強できないかもしれないけれども、うん、でも今後の人生見た時に多分今一番やるのがいいです。
もうすぐに来年やろうかなじゃなくて、今が一番能力が高い、吸収力があるっていう取り組み方をするわけですね。で、まあ本の方を読んでいくとですね、結局まあ資格を取ること、まあメリットを先ほどいっぱいおっしゃってくださいましたけど、まあこれで資格勉強で時間をこう管理する、自分で管理できる能力だったり、こう課題を解決しようっていう力だったり、あとまあ自己管理ですね、まあスケジュール管理も含めてですけど、まあそういったものもできるようになるというお話もあるんですけど、
はい、
まあ、そういう能力を身につけるためにも、
はい、
まあ、周りに客観的に能力を示すためにも、はい、ビジネスマンに鈴木さんがこれおすすめだなと思う資格を最後にいくつか教えてもらえますか？
はい、例えばやや特殊なスキルとかっていう分野になるんですけど、 IT 系だと VBA エキスパートっていうのがあって、はい、VBA ってまあ Excel とかの自動的にあのプログラム的なことを組んで、 Excel でもうボタンピッて押すとプログラムした操作をやってくれるみたいなのを組めるんですけど、はいはい、それのスキル身につけられると本当に仕事が効率化できるんで、
うん、これできたらなんか単純にかっこいいなっていう、
かっこいいです
で効率も良くなるわけですよ ね、
そうですね、はいはい、なかなか意外とそこまでできる人っていそうでいないので重宝されると思います。うん、最近注目なのはメンタルヘルス系の資格で、うん、メンタルヘルスマネジメント検定っていうのがあって、でまあ2015年12月から職場のストレスチェックが必須になったりとか、うん、まあ、その辺の動き進んでるんですよ。僕の友達の会社とかでもなんかマネージャーになるにはこの資格が持ってないと必須みたいなのあるらしくて、マネージャーとして部下のメンタルの管理とか、マネージャーとしてとか会社全体として組織として人事としてみたいな、メンタルヘルスのマネジメント力、うん、ね、ワークライフバランスとかもそうですけど、はい、注目の分野かなと、
うん、
はい、あとは特殊スキルっていう分野になるんですけど、統計検定ってあって、
はい、
ちょっとやっぱり数学の知識が必要だったりとか、難しいといえば難しいんですけど、うん、多分 IT とも親和性高いし、今後重要されるスキル知識であることは間違いないかなと、
はいはいはい、まあ、なんか人工知能社会になってもね、結局このやっぱ統計を人間が見ないとダメなんだっていう話も聞いたことありますけど、
はいはい、
さあ文化放送朝活版大人カレッジ、資格勉強コンサルタントの鈴木秀明さんにこれからのビジネス社会で生き残る方法というテーマで講義を前半してもらったんですが、
はい、
来週は、まあ、どうして資格が必要なのか、資格の勉強がいいのかっていうのが前半だったんですけど、
はい、
来週は具体的な勉強方法っていうのを教えていただきます。
はい、
そして今朝の講義の内容をもっと詳しく知りたいという方は、鈴木秀明さんの本10年後に生き残る最強の勉強術、こちらクロスメディアパブリッシングから発売されております。こちらをぜひチェックしてください。具体的な資格やテキストの情報も満載です。今朝の講師は資格勉強コンサルタント鈴木秀明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。